主は今招いて言われます。あなたの命の続く限り、誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいない。私がモーセと共にいたように、私はあなたと共にいる。あなたを見放すことなく、あなたを見捨てることもない。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。あなたが私たちを愛し、一人一人の名を呼んで招いてくださって、週の初めのこのご聖日、愛する皆様とともどもに礼拝をお捧げできます、この幸いをありがとうございます。阪神淡路大震災から27年が過ぎようとしております。この間にもさまざまな災害があり、また昨晩の火山の噴火による津波の発生など、私たちの想像もできないそうした災害が多くあることを覚えます。そのような時にさまざまな情報が流れ、私たちは何を信じどこに歩んでいいのか分からなくなる時があります。しかし、すべてのことはあなたの見ての中にあり、あなたが真実である方を真実である、そうしたことを私たちは知っております。どうぞこうした時代の中にあって、私たちがあなたと共に歩み、あなたにより頼んで歩んでいくことができますように導いてください。特に若い魂がこの昨日今日と大きなテストを受けようとしておりますけれども、神様どうぞ一人一人の若い魂を固く捉えてくださり、導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今朝語ってくださいます唐崎先生をどうぞ見破れて満たしてくださって、あなたからお預かりしているその御言葉を余すところなく伝える御器として用いてくださいますようによろしくお願いいたします。聞く私たちも聞くだけではなく、あなたの御言葉を行うものとして一人一人を固く捉えてくださって、このところからあなたの愛を持ってそれぞれのところへと使わせてくださいますようによろしくお願いいたします。さまざまな事情で教会へと来ることができない方々が本当に多くおられることを覚えますけれども、そのところを神様どうぞ 必要な力を与えてくださり、成立してくださいますようによろしくお願いいたします。特に共にインターネットを通して礼拝をお捧げしようとしている方々を同じ共同体としてあなたが導いてくださって、心を捧げることができますように導いてください。今このところに来ようとしている方の足を早めて、無事にこのところに着かせてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝、最後まであなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌 93-5 の A にございます。賛美歌 93-5 主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編127編1節から5節、旧約聖書の954ページ、詩編127編1節から5節を購読いたします。まず司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。最後の5節は会衆の皆様と司会者で一緒にお読みいたします。旧約聖書954ページ詩編127編1節から5節です。購読します。都に昇る歌、ソロモンの詩。もし主が家を建てるのでなければ、それを建てる人々は虚しく労苦をすることになる。もし主が町を守るのでなければ、守る人は虚しく見張ることになる。
なしいことだ、朝早く起き夜遅く休み、苦労してパンを食べる人々よ、主は愛する者には眠りをお与えになるのだから。
見よ、子供たちは主から受け継いだもの、タイの実りは報い。
若い頃を産んだ子供たちは勇士の手にある矢のようだ。
ご一緒に。幸いなもの、矢筒をこれらの矢で満たす男は、町の門から敵を追い払う時も恥を受けることはない。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で梅北博さんにお祈りを導いていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りいたします。よろしくお願いします。
天の父様、今年私たちは人間の力では解決できないようなさまざまな問題に囲まれて新しい年を迎えております。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると宣言されたイエス様の御言葉を信じて、どうぞ今年もあなたにいただいた良い材料でもって人生の家を建てられていくことができるように、主が勇気と力と信仰とをお与えくださるようにお願いをいたします。今日も全世界で持たれているすべての礼拝の上に、あなたの祝福と守りと豊かな導きがありますように。どうぞ私たちが御言葉に支えられて、今年も勝利の一年を 送ることができて、主の栄光が一人一人の人生の上において、歩みの上において表されることを信じます。期待します。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは1分間お祈りを捧げていきましょう。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はガラティアの信徒への手紙5章1節から15節新約聖書の342ページガラティアの信徒への手紙5章1節から15節を朗読していただきます。
ガラティアの信徒への手紙5章1節この自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださいました。ですからしっかりと立って二度と奴隷の首輝きにつながれてはなりません。よく聞きなさい。私パウロがあなた方に告げます。もし割礼を受けるならキリストはあなた方にとって何の役にも立たなくなります。割礼を受けるすべての人に証言しますが、そのような人には律法全体を行う義務があります。律法によって義とされようとするなら、あなた方はキリストとは無縁のものとなり、恵みを失ってしまいます。私たちは霊により、信仰に基づいて義とされる希望を心から待ち望んでいます。キリストイエスにあっては、割礼の有無は問題ではなく、愛によって働く信仰こそが大事なのです。あなた方はよく走っていたのに、誰が邪魔をして真理に従わせないように進めたのですか？そのような進めは、あなた方を召し出しておられる方から、出たものではありません。わずかなパン種が生地全体を膨らませるのです。私は主にあってあなた方が別な考えを持つことはないと確信しています。あなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けます。兄弟たち、私が今なお割礼を述べ伝えているとするなら、今なお迫害を受けているのはなぜですか？割礼を述べ伝えているなら、十字架のつまずきは無効になっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者は、自ら虚勢してしまえばよいのです。兄弟たち、あなた方は自由へと召されたのです。ただ、この自由を、肉を満足させる機会とせず、愛をもって互いに使いなさい。なぜなら、律法全体が、隣人を自分のように愛しなさいという一句において、全うされているからです。互いに噛み合ったり、食い合ったりして、互いに滅ぼされないように気をつけなさい。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a 賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様ご起立ください。 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストに信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川原崎明主幹牧師により牧会祈祷並びに宣教キリストものの自由と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。誠の光、誠の命を備えて今私たちを招いておってくださいます。主なる神様、私たちは御前に立つとき、このように生かされ導かれておりますことを不思議な思いがいたします。今私たちの魂が憩いを得て肉体も安らいでいることはあなたの恵みによります。祈りを聞いてくださる主よ、感謝を込めてあなたを賛美し祈り願いを捧げます。あなたは私たちの信仰とその歩みの一切を導き取り計らい、主の最善を成してくださいます。そのあなたが伴ってくださることは、私たちから不安を取り除けてくださいます。私たちの救いの神は私たちを救いになってくださいます。その確かな救いは、あの人にもこの人にもとお与えくださいと願います。そのために私たちを通り行き管として用いてください。私たちが捧げるものは貧しいものですが、それを豊かに用いてください。病の中にある方々を慰め、魂を健やかにし、心と体を回復させてください。自然はなおうめきます。災害が及んでいます。感染症による被害はなお続きます。人がもたらす人災は思いもよらない形で現れています。神様、この世界を憐れんでください。あなたの御手のうちに癒しと回復とを与えてください。また政治や経済界で責任を持つ者たちが何が最もよく御心を表す道であるかをあなたに導かれて知ることができるようにも働いてください。この地上にある主の諸教会、その信仰を受け継ぐ者、私たちが確かな歩みに立つことができますように、今ただあなたを信頼し、あなたを喜ぶ日々でありますように。この祈りを心合わせ、我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。真理は我らを自由にする。実は東京の千代田区にあったかと思うんですが、国立国会図書館東京館ホールのですねところに名板として、もうかなり初期の頃からその言葉が刻印されたものがあると、私は実は写真でしか見たことがないんですが、古くから言われていることであります。初期の初代図書館委員長だった丹羽五郎という先生がですね、ごめんなさい、萩五郎ですか、どちらだったかな、その人がそれを採用したという、 その真理というのは学問的な意味での真理として、その言葉を欧米のどこかにいたときにそれを見つけて採用したようであります。実はこの言葉は聖書の中にあるお言葉ですね。今日の宣教師に書いておきましたが、イエス様が私は世の光であるとおっしゃったその後で、
あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にするという、
この真理は福音の真理である、そのものであるイエス・キリストご自身を表します。その聖書の言葉から取った限りでありますけれども、実はこのイエス・キリストこそが真の自由を与えてくださるんだということを自ら語られたところですね。さて、そんなことをもう私たちは覚えながら、先週に引き続きましてこのガラティアの信徒の手紙の今日続きまして5章の1節から開かさせていただきました。ここに至るまで、この4章まで、まあ、5章の1節というのはこうつなぐ言葉でもありますけれども、神の約束を信じ、キリストを信ずる信仰によってあふれる救いの恵みを与えられる、4章の31節のお言葉、ちょっと隣のところを見ていただければと思いますが、自由な身の女の子供と連なるものとされるんだということが語られました。もう一度繰り返しますが、イエス・キリストの救いに預かるのはただイエス・キリストを信ずる信仰、神様の真実が最も表されたキリストの十字架と復活の事実に対する、そのキリストを信ずる信仰によってのみ救われる。その救いに何ら人の行い、ユダヤの社会で言うならば律法とか、今日も出てまいりますが割礼を施す、それらは不要である。そのことをルル語ってきました。今日もそのことを再度確認するかのように語りつつですね、
このような救いに招かれているキリストにのもの、まあ、キリスト者といいますか、一節にこの自由を得させるためにとあります。自由を得させるためにと言いまして、13節に兄弟たち、あなた方は自由へと召されたのですと。
イエス・キリストはこの自由を得させるために、
自由へと召されたのだと語ります。
ですから、イエス・キリストを通して成し遂げられたこの救いにしっかりと
立ちと立ってと、五章の一節にあります。
どのように
生きるべきか、
どのようにその私たちは歩むべきかと、どのように応答していくのかということを自由という視点から語っているんです。私たちは何から救われたのか、何へと救われているのか。何から救われたというのはよくここまで強調されてきたんですが、何へと救われたのか、第一礼拝では申し上げていいと思いますが、学生の方もいらっしゃいますが、マルチン・ルッターという先生、この先生はキリスト者の自由という名著を表しております。ぜひ読まれることを勧めたいと思うんですが、ちょっとしんどい本ですが、薄っぺらの本ですけれども、岩波からも出てたし、キリスト教会の関係からも出てたと思いますが、彼はそれを非常にこの言葉を持って強調しております。
それはさておきまして、
何による自由なのか、
もう一度一節を読みたいと思いますが、この自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださいました。ですからしっかりと立って、二度と奴隷の首輝きにつながれてはなりません。
実は解放された、解き放たれたというだけでは自由ではないんだということを語りたいんです。このように召されて招かれているのは自由を得させるためだ。罪と、我らは罪と死と滅びから、それは奴隷状態から解き放たれて救われました。この解き放たれたのはただキリストを信ずる信仰によってだと。
繰り返します
が、ここに出てくる律法を行うとか、割礼を施すという
そういうことでは
付け加える必要はないということですね。
でこのキリストはこの自由を得させるためにとありますが、
ちょっと込み入って話しますね。この言葉は一回限りどこかで完全に自由を得させたという、まあ、文法といいますか言葉上はそうなっている。だんだんだんだん自由になるという意味じゃないです。どこかで一点はっきり自由にされたという言葉が瞬間的にそれはなされるという意味で使われています。すなわちキリストを信じたその時なの。ああそこでイエス様を信じたけれどもだんだんだんだん信じていきましたから自由にされましたというのではなくて、あそこで明確に自由にされましたという、そういう意味合いの文法になっています。私たちはこのキリスト様が与えてくださる自由というのをキリストを信じた時に与えられる、そういうことですが、それはそこでもういただきました、あとはなくても結構です。それを保ち続けてくださるのはどういうふうにして保ち続けてくださるのかといいますと、6節見ていただきたいんです。6節言いますと、キリストイエスにあってとある。五章の一節はキリストはとあります。イエス様は死にた時その瞬間なんですが、しかし六節でありますようにキリストにあって、神戸中央教会が、去年2020年の12月まで使っていた新共同訳聖書は、ここはキリストに結ばれてという翻訳されています。これでもいいかなと思う時がある。ほとんどはこのあってなんです。その自由が保ち続けてくださるのはキリストイエスにあって、キリストに結ばれて。実はこの言葉が全く同じように使われているのが、皆さんよくご存知のヨハネによる福音書の15章の5節。私は誠のブドウの木、あなた方はその枝である。あなた方が私につながっており、私があなた方につながっているならば、あなた方は豊かな実を結ぶ。つながっているという、全く同じ言葉だ。また、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。実をすべてが新しくなったのである。すいません。前の翻訳で覚えてますので、口語訳で言ったかと思うんですが。誰でもキリストにあるって、あそこもそうです。
これは、イエス様とこう人格的にずっと結ばれている、一体となっているという、そういう意味がありますね。もっと平たく言うのは交わり続けているということです。ですから、あそこでイエス様を信じました。そこでさようならじゃありません。ずっとイエス様につながっている。結び合わされている。一体となっている。そのものは自由にされ続けているということです。今も紹介しましたが、コリントの信徒の手紙、2の5章17節、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものであるっていう。その通りなんですけれども、誰でも、言葉は、イエス様を信じたときに、信じるときにいただく御言葉だなと、その通りなんでありますが、ある翻訳を見ますと、いつでもキリストにあるならばと翻訳されている。あそこの、込みた話はしませんが、流れ、あそこの、まあ、文法上といいますか、いつでもなんです。ずっとなんです。途切れることがない。誰でもいつでもキリストと、キリストにあるならば、その人は新しく作られ、変えられ続けているものだということです。皆さん、私たちは、教会にいるときだけキリストにあるんじゃないですね。家に帰ったら、キリストにあるものじゃないという。良い、調子の良い時でも、順境の時も、逆境の時でも、キリストにあるならばな。不安が襲っている時、まあ、恐れと言いますか、そういう時でも、キリストにあるならば。そういう意味です。その時には、キリスト様が私たちに与えてくださる自由の中を歩むことができるんだということですね。
キリストにあり続けるならばと言ったらよろしいでしょうか。ですからそこに一節にしっかりと立ってたパウロは語るのです。キリスト様の恵みと愛に捉えられ続けているならば、そこにある限り苦しい時であろうが辛い時であろうが喜びの時であろうが順風満帆の時でもあろうが、その中に留まって生きることです。キリスト様の恵みと愛に常に新しくされ続けている、それに触れ続けているならば、ですからそれを私たちは意識的にそうさせていただく必要があります。キリスト様がそうしてくださるんですから、そこにあり続けるとき、とどまり続けるときに、私たちも意識的にそれにおるときに、新しくされ続け、自由にされ続けているということですね。何によって？キリストによって。キリストにあり続けることによってであります。さて、このように、私たちは神様へと、自由へと救われている。罪と死と滅びから、そこから自由にされたとともに、さらに積極的には、神様へと、自由へと救われているんだということです。キリストにある自由は何を生み出すんでしょうか。皆さん、この自由は、キリストから離れる自由ではありません。自分たちがやりたいことを好き勝手にやる自由でもありません。放縦に身を任せる自由でもありません。自己主張の自由でもない。この自由はイエス様が中心となって、誰でもキリストにあるならば、恵みによって私たちはその自由の中を保たれ続けるという自由ですね。聖書はこの自由はあるものを生み出すとはっきり言っています。愛を生み出す自由です。愛のない自由はないんです。6節をご覧ください。私たちは5節、霊により、これは聖霊様によってですね、信仰に基づいて義とされる希望を心から待ち望んでいます。イエス・キリストを信ずる信仰によって聖霊様は私たちを義として、神の前にまっすぐ生きるものにしてくださった。それはずっとそれを続けてくださるわけです。そして6節、キリストイエスにあっては割礼の有無は問題ではなく、愛によって働く信仰こそが大事なんです。愛によって働く信仰。これこそがイエス様によって解き放たれ、キリストにあって生み出す自由であります。愛によって働く信仰。これは愛に動機づけられた信仰です。神様の御手を動かす信仰というのは、利己心から出る信仰ではない。神と人とを純粋に愛する心に生きた信仰です。もう一度言いますね。純粋に愛するですよ。この言葉を読むために本当に私は純粋に神の愛を持って愛しているかなということをいつも問われます。今も問われ続けています。
愛によって働く信仰こそが大事なのです。
当然それは愛の実践が生まれてきます。13節見てください。
兄弟たち、あなた方は自由へと召されたのです。ただこの自由を肉を満足させる機会とせず、愛をもって互いに使えなさい。
この自由を肉を満足させる機会とせず、自分中心とか自分のやりたいことじゃなくて、愛をもって互いに使えなさいと、こういう自由なんです。
ここを読みますときに、このガラテヤの信徒の手紙の著者パウロは随所にこうした話を展開させますけれども、一つ紹介します。これも宣教師にその箇所を書いてきましたが、
彼はこういう自由だと言いますね。 これはコリントの信徒の手紙1の9章19節です。紹介します。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷となりました。より多くの人を得るためです。自由なんだ、でもすべての人の奴隷となりました。自由と奴隷なんです。より多くの人を得るためである。このコリントの信徒の手紙1の9章の19節以下を言いますと、私はユダヤ人はユダヤ人のように、律法を持っている人は律法を持っている人のように、それ生きている人のように、律法を持たない人には律法を持たない人に、弱い人には弱い人のように、私はキリストの福音のためならどんなことでもしますと言っています。そういう自由です。言葉を変えれば、すべての人に使える愛の自由です。だって皆さん、イエス様は神であられたのに、神であるということに固執しないで、私たちと同じ人間の姿をとって、私たちのために使えてくださり、すべての人の贖いとなって十字架にかかって死んでくださった。イエス様が使えてくださった。だから愛をもって使える自由、愛をもって使える自由に生きるということを、愛をもって互いに使えなさい。堅苦しい生活でしょうか。本当にここに自由がある。
続いて14節以降を言いますと、なぜなら律法全体が隣人を自分のように愛しなさいという一句において全うされているからです。互いに噛み合ったり食い合ったりして互いに滅ぼされないように気をつけなさい。隣人を自分のように愛しなさい。
具体的にどういうことでしょう。お一人お一人にとって問いかける必要があるかと思います。隣人、今隣にいる人、隣人ですか、遠いところにおられる隣人かもしれません。近くにおられる隣人かもしれません。今私に、まあ国によって迫害という、そういう経験する国もありますし、そういう教会もありますから、迫害を与える人は隣人かもしれません。私に不利益をもたらす人が隣人かもしれません。その隣人を自分のように愛しなさい。隣人とは、今私たち一人一人が、この私が愛を必要として、私の愛を必要としていらっしゃる人が、それが隣人です。それは夫かもしれない、奥さんかもしれない、子供さんかもしれない、親かもしれない。この愛が、愛を必要としている人が私の隣人なんです。
しかも
15節なんで書いてあるんだろうかなと思った。ガラテヤ書全体から理解するときに、それは教会の中にひょっとしたら互いに噛み合ったり食い合ったりして互いに滅ぼされない、
決してあってほしいことではないんですが、
立場が異なっているから、行き違いがあった場合、同じ信仰をいただいている者として、それは兄弟姉妹だ、自分のように愛しなさい。これは隣人を自分のように愛しなさいって即座にです。まあ、いつかじゃなくて即座に今、その心がお互いに神様のように向き合う、キリストによってこのように導かれている、この自由の中で互いに愛し合うということですね。もう前にもちょっとこの話したのでさせてもらいたいと思うんですが、私はちょうど40年ほど前にイエス様を信じて、クリスチャンに、まあ、導かれました。ちょうどその前後、ちょっと私より早く同じようにイエス様を信じた友人がおりまして、 卒業してからはもう長い間お会いすることもなかったんですが、ちょうど3年ちょっと前に電話がかかってきまして、一度会いたいっていうその友人から電話がかかってきて、今ずっと今の LINE っていうのはあるんですね。私もめったに会うの機会使わないですが、 LINE でやり取りしてる、
まあ、信仰の友といえば信仰の友ですが、
3年ほど前に久しぶりにお会いしました。半日お付き合いする中で、
この兄弟はちょっとした理由だと私は思うんですけれども、
信仰の悩みにブレーキがかかった、とある教会の役員してた人ですけど、ある時にメールでこんな
話を聞きました。私が属している教会には愛がない、
信仰信仰と言って愛がない、
彼は属した教会から離れました。
もっと自分の気に入る教会はないかと一生懸命探して
探したそうですが、
初めのうちは良かったんですけれども、どうしても行く教会行く教会で心に部屋がないと、こんなことを言いました。ある教会行ったら牧師の顔を見るだけでもムカついたという。そうかな、私の顔を見てムカついたらごめんなさい。そんな状態の中で昨年よくメールくださるんですが、まあそれでもやっぱり聖書を読んだり知り合いとこう勉強してたようですが、
主は真理に立ち返るように勧められましたと言ってきました。おっと思ったんですね。
結果ですが昨年末元の自分の導かれた教会に戻りました。自分の気分とか状況とか判断、人の言葉に、まあ、動かされていたと言いますか、福音の真理に従うように。
あ、そうだ、今日読んだ、ちょっと詳しくは言いませんでしたが、8節7節8節に福音の真理に従わないというようなことがあるんですか。
そうでなかった自分に気づかされたと言いました。まあ、言葉を変えれば私も打ち返したんですが、立法主義になってたんじゃないのって知ってる。自分の立場を中心に考えたわけですから。
私はそれを聞いて、確かに導かれた教会に戻ってくれたそれも嬉しいですけど、福音の真理に立ち返ることができたことはなんて幸いかなと思いましたですね。
もう一度信仰の友を得ました。合わせて川原崎をお前のうちに。この説教を準備しながら旧説の言葉の迫りを受けた。
わずかなパンだけパン種がお前のうちにないかと問いかけられた。
これ正直な私告白です。あなたのうちにわずかなパン種が残ってないか。もう一度、信仰の友っていうのはいいですね。こういうことを語れることを許してくださった、またそのように導いてくださった、ああやっぱり主は真実だなと思いました。
このガラテヤの信徒の手紙の鍵となる言葉、確かに自由もその一つの言葉なの。
自由を自分だけのものでは共存する自由だといった先人がおりますが、
共に生きていく、共に神様の前でそれぞれの生き方を重んじつつも、その交わりが作られていく、自由の中に招かれている、それを互いに生かそうとする愛だって。
どうぞもう一度このガラテヤの信徒の手紙の中から、私たちは本当に解き放たれた、 そして今度はこのように生かされている、共に生きる自由へと招かれているという、まあ、これは教会の姿であろうかと思います。新しい年に本当に喜びはここから生まれてくると思う。喜びながらというのは標語ですが、お互いその語りかけを、牧師もそうですし、皆さんお一人お一人もその語りかけをいただきながらご一緒に歩んでまいりましょう。キリスト者の自由はここにあるんです。ここにダイナミックな歩みが生まれてくるのであります。お祈りいたしましょう。
恵みの主よ、あなたは十字架と復活によって私たちの罪と死と滅びから解き放つ救いの御業を成し遂げてくださり、キリストにある真の自由を与えてくださいました。このキリストに結ばれ続け、神と人とを愛する純粋な信仰へと導いてください。私たち一人一人は私の隣人を愛し、その救いをお届けします。そして自分を愛するように喜びつつ同じ信仰に生きていきます。何者にも束縛されないで、このキリストにある自由に生きる者として一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
今ご一緒に祈りを捧げましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌513番、主は命を。賛美歌513番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを和歌山新学生に捧げていただきます。
兄弟たち、あなた方は自由へと召されたのです。ただこの自由を肉を満足させる機会とせず、愛を持って互いに仕えなさい。愛する天の神様、今朝もあなたの尊い御言葉をありがとうございます。あなたが自由に生きるようにと、そのような道へと今日も招いてくださっていることを覚えて感謝いたします。ただキリストの愛によってそうさせていただきます。あなたの愛だけが人を自由なものとし、また行くべき道へと使わせてくださることを今日もまた教えられ感謝いたします。私の隣人とは誰でしょうか。それは家族であり、また学校の仲間であり、そして教会のお一人お一人であることもまた覚えます。どうぞ今日もこの愛に生かされるものとならせてください。また喜びのうちにこの一週間歩むことができるように導いてください。ただいまから恵みを覚え献金の時といたします。どうぞ私たちの捧げる献金をあなたの御用のためにお使いください。感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン、 アーメン。お着席ください。献金をお捧げします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川崎士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエスキリストの恵み、 神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
ご着席ください。報告がございます。